おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
トマーセロの人はなぜ協力するのかという、かつて我々が猿の群れから抜け出して人類という地上のトップリーダーになれたのは協力するというそういう形質を持ったからである。ところがその協力する、その結果集団ができ、いわゆる部族ができ、それが一族になり、村になり、町になり、国家になりという、そうすると今度協力するというのが他の集団に対してはその敵とみなすという、そういうとこありますよね。だんだん集団が大きくなるとナチュラルじゃなくなっちゃうんだな。農業という問題もありますね。農業というのはとても大事なものには違いありませんけど、これ私もあっと驚いたんでありますが、東南アジアに行くとほら、象にこう土木工事させたりなんかしてるじゃないですか。
はい、
重たいもの持たせたりね、
はい。
あの風景ってさ、中国にもあったんだってね。遠い昔中国の古代国家っていうのは、
うん、
土木工事やるとき象を使ってたんじゃないかっていう。なんか中国の古代王朝と象ってなんか噛み合わないような気がするでしょ。でもあのなせばなるのなすっていう字書ける？
なすって、
そっちじゃなくてもう一つ難しい方、
ためっていう、ね、はい、
ためって横棒ビローンって一本通ってでしょ、
はい、斜めに、
それ象の鼻なんだって。象の鼻で。
あ、そう言われたら象に見えてきます。
象に見えるでしょ。四つ足なんですよ。ちょんちょんちょんちょんって点を打つのは。だから象が材木を持ち上げて何かをなそうとしてるっていう象形文字が、なせばなるの、なすなんですって。
これは白川静香先生の説
なんですよね。だから、そういう風景がかつて、黄河流域に広がってた。黄河ですよ。北京の脇を流れてる川あたりにも象がいて、あのあたりって裏庭みたいに言いますが、全部ジャングルだったっていう。つまり象が住めたわけですから。
はい。
だから気温も高かったんでしょ？
ジャングルだったらね。
今だって北京の郊外って砂漠ですよ。つまり、全部切っちゃったんですね。日本はまだ、だから残ってる方ですよね。
はい、
そうやって考えますと、農業と都市っていうものは、やっぱどんどん複雑さを増していったというね。この複雑さの中から、経済とか法律とか、それから社会的な階層、宗教、儀式等々が生まれてい、ますます集団は複雑化していったという。で、複雑化することによって、ゴールというものが集団ごとに複雑化してしまったという。少し今巨大になりすぎて、協力する人間の、なんかこう、意味合いを変えようとしているという。今一度私たちはもう一度、立ち返って、美しい形質、古代から持ってた、協力するという美しい形質を思い出さなきゃならないんじゃないかなということなんでありますな。
はい、
人類はなぜ生き残れたのか、なぜ発展できたのか、なんとか食えるようになったのか、それは共有、それから寛容、そういう形質を持ったからこそなんではないかと。
はい、
完璧にダーウィンの進化論に任せてはいけないと。新しいアイデアがボンボン出てきてる。トマス・セロさんってのはその代表格なんですよ。ダーウィンが言ったところの自然淘汰、性淘汰、二本柱で人間の由来をダーウィンが語ったんであります。そのダーウィンの思想から出てきた自然淘汰の中の優生思想とかっていうのがあって、賢いものが世界を取るんだとかっていう極端な解釈で、ファシズムが出てきたわけじゃないですか。
はい、
それはやっぱり間違ってるんじゃないか。それでトマセロさんみたいに人間を進化させたのは淘汰ではなくて寛容なのじゃないかっていう新しい提案が今されてるんでありますよね。
はい、
うん、 このトマセロさんの新しいアイディアっていうのの本質がどこにあるか、明日に譲りたいと思います。はい、から次また明日のマネタの上で。